Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Luke chapter 6, verses 3 to 4.
ルカの福音書6章3節4節を開けてください。
Jesus answered them.Have you never read what David did when he and his companions were hungry?
イエスは彼らに答えて言われた。あなた方はダビデが連れの者と一緒にいてひもじかった時にしたことを読まなかったのですか?
He entered the house of God and taking the consecrated bread, he ate what is lawful only for the priest to eat, and he also gave some to his companions.
ダビデは神の家に入って祭司以外のものは誰も食べてはならない備えのパンを取って自分も食べたし友の者にも与えたではありませんか
The title of today's message is Lord of the Sabbath Part 2 The Greater Law
今日のメッセージのタイトルは主の安息日パート2より偉大な律法をまたは偉大なる律法でもいいと思います
I've studied worldly laws a bit, but I'm not a lawyer.
この私もこの世の律法というのを少し学んだことがあります。でも私は弁護士ではありません。
One thing I've learned about is that a nation's constitution will usually be the supreme law of the land.
学んだことの一つが、国の憲法というのは大抵その国家の最高位に立つ立法であるということです。
Other statutes that are voted into law by a government can be declared invalid by the courts if they go against this constitution.
ですから、政府によって議決された他の法令というのは、それが国の憲法に反する場合、法廷で無効になることが宣告され得るのです。
This is assuming that in the given country there is an independent judiciary to examine the statutes.
だいたいどこの国でも法令を調べる独立した司法組織があります。
Even here in Japan, the courts have the power to rule laws the government makes invalid if they are found to be unconstitutional.
ここ日本においても裁判所は、法令が合憲していなければ、憲法に合っていなければ、それを無効にできる、政府の生み出す法に対する支配権、政府の上に立つ支配権を持っています。
Understanding this about legal supremacy for worldly laws helps us to understand a bit about the order of supremacy of God's law.
この世の律法の最高位のものを理解することが神の律法における優位の順を理解する助けになるんです。
Firstly, there are two great commandments.
神の律法にはまず二つの大命令があります。
Then, secondly, under that are the Ten Commandments.
その下が十回、二番目に来るのが十回です。
Thirdly, the moral laws.
三番目に来るのがモラル、道徳的律法です。
And fourthly, ritual laws.
そして四番目に儀式の律法という順になります。
Under the new covenant, the ritual laws have been done away with.
神の新しい契約の下では、四番目に来る儀式の律法はもう排除されています。
However, the other three levels of laws still apply.
でも、残りの3つの律法はずっと今も適用されます。
Although our salvation does not rest on our perfect obedience to the law, but rather on our faith in Jesus' sacrificial work.
でもそれらの律法を完璧に守ることが救い につながるのではなく、救いはイエスによる贖いを信じる信仰によるのです。
What Jesus is pointing out is that if by following one of the lower ranking laws causes us to break one of the higher ranking laws, we should follow the higher rather than the lower.
今日の御言葉の中でイエスが指摘していることというのは、もし下の方に位置する律法を守るためにより上にある律法を破るのなら、下に位置する律法より上にある律法に従うべきであるということなんです。
Let's read the account in 1 Samuel of the event Jesus was referring to.
では、今日の御言葉の中でイエスが引き合いに出されたサムエル記第一の話を読みましょう。
1 Samuel chapter 21 verses 1 to 6.
サムエル記第一、21章、1から6節です。サムエル記第一、21章。1から6です。
David went to Nob to Ahimelech the priest.Ahimelech trembled when he met him and asked, Why are you alone? Why is no one with you?
ダビデは逃亡していました。ダビデはノブの祭司アヒメレクのところに行った。アヒメレクはダビデを迎え、恐る恐る彼に言った。なぜお一人で誰もお供がいないのですか?
David answered Ahimelech, the priest, The king sent me on a mission and said to me,No one is to know anything about the mission I am sending you on. As for my men, I have told them to meet me at a certain place.
ダビデは祭司アヒメレクに言った。王はあることを命じて、お前を使わし、お前に命じたことについては何事も人に知らせてはならない、と私に言われました。若い者たちとは、近々の場所で落ち合うことにしています。
Now then, what do you have on hand? Give me 5 loaves of bread or whatever you can find.
ところで、今お手元に何かあったら、5つのパンでも何かあるものを私にください。
But the priest answered David, I don't have any ordinary bread on hand. However, there is some consecrated bread here, provided the men have kept themselves from women.
祭司はダビデに答えて言った。普通のパンは手元にありません。ですが、もし若い者たちが女から遠ざかっているなら、聖別されたパンがあります。
David replied, Indeed, women have been kept from us, as usual, whenever I set out. The men's bodies are holy, even on missions that are not holy. How much more so today?
ダビデは、祭司に答えて言った。確かにこれまでのように、私が出かけて以来、私たちは女を遠ざけています。それで若い者たちは汚れていません。普通の旅でもそうですから、まして今日は確かに汚れていません。
So the priest gave him the consecrated bread, since there was no bread there except the bread of the presence that had been removed from before the Lord and replaced by hot bread on the day it was taken away.
そこで祭司は彼に聖別されたパンを与えた。そこにはその日温かいパンと置き換えられて、主の前から取り下げられた備えのパンしかなかったからである。
David and his men were given food, which according to the ritual law was something that could only the priest could eat.
ダビデとダビデの連れの者たちに与えられたこの食べ物は儀式の律法によれば祭司だけが食べれるものとされていたんです。
However, the moral laws of mercy are higher than the ritual law, so the priest gave them the consecrated bread because he didn't have anything else to give them, and these men were hungry.
でも憐れみ深い道徳的律法は儀式の律法よりも高い位置にあるから、あるため、祭司は神聖なパンを与えたのです。司祭には祭司にはそれ以外に腹をすかした男たちに与えるものはなかったのです。
So Jesus uses this example to show that the higher laws have supremacy over the lower laws.
こういうわけで、上位にある律法がその下にある律法よりも優位に立つことを示すためにイエスはこの例を用いたんです。
And even lower than any of the biblical laws are those which the Pharisees made up themselves.
もちろん聖書的な律法よりもその下にある律法というのがパリサイ派の人々がその手で作った律法です。
In today's passage, Jesus shows us five principles about the greater law that is at work than what the Pharisees understood.
今日の御言葉の箇所には、パリサイ人たちの理解をはるかに超えて働く神の偉大な律法ということについてイエスが5つの原理原則を示しています。
They were too caught up in their own rules and regulations that they couldn't see this greater law.
パリサイ人たちは自分たちの作ってしまった律法にはまり込んでしまって神のより偉大な律法ということがものが見えなかったのです。
The five principles that Jesus gives us here reveal to us how we can start to understand this greater law.
これらの原理原則が神のより偉大な律法を私たちがどう理解していったらよいのかを示しています。
Knowing this greater law will transform the way we live.
この偉大な律法を知ることで私たちの生き方は変わります。
So let's look at these five principles about the greater law now.
では神のより偉大な律法を見ていきましょう。
Firstly, the greater law is revealed in God's word.
一つ目です。神の偉大な律法は神の言葉の中に示されている。
The second part of verse 3 says, Have you never read?
今日の御言葉3節に読まなかったのですかとあります。
Jesus appeals to us to know God's word.
この言葉はイエスが私たちに神の言葉を知るようにと訴えているんです。
However, this is not just the memorization of scriptures.
でもそれは単なる聖書の暗記のことを言っているのではありません。
I'm sure even the Pharisees were good at that.
暗記はパリサイ人でも上手にできるのです。
Why would Jesus even mention this event to them if they knew nothing about it?
なぜイエスはダビデの話をパリサイ人たちにしたのでしょう。パリサイ人たちはその話のことを知らなかったかもしれないのに。
It's also more than having an intellectual understanding of things in the scriptures.
イエスのこの訴えは、聖書は頭で理解するものではないということを言っているのです。
The only way for the greater law to be revealed to us is through the Holy Spirit's help.
神のより偉大なる律法が私たちにその真意を明かすのは聖霊による助けを通してなのです。
1 Corinthians chapter 2 verses 14 to 16.
ではコリント人への手紙第一、コリント人への手紙第一、2章14から16節を見ます。 コリント人への手紙第1、2章14から16節です。
The person without the Spirit does not accept things that come from the Spirit of God, but considers them foolishness and cannot understand them because they are discerned only through the Spirit.
生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません。それらは彼らには愚かなことだからです。またそれを悟ることができません。なぜなら御霊のことは御霊によってわきまえるものだからです。
The person with the Spirit makes judgments about all things, but such a person is not subject merely to human judgments.
御霊を受けている人は、すべてのことをわきまえますが、自分は誰によってもわきまえられません。
For who has known the mind of the Lord so as to instruct him? But we have the mind of Christ.
一体誰が主の御心を知り主を導くことができたか。ところが私たちにはキリストの心があるのです。
Knowing the Bible is good.
聖書を知ることはとても良いことです。
That's why God has given it to us.
ですから神が聖書を私たちに与えられたのです。
So we should try to read or listen to it as much as possible.
ですからできうる限り読むべきです。聞くべきです。
However, if we are to truly learn the lessons that God wants to teach us in His Word, we must learn to be led by the Holy Spirit.
けれども神の言葉を通して神が私たちに教えたいことを真に学ぶには、私たちは聖霊に導かれなければならないのです。
What we learn from His Word with the Holy Spirit's help is life application, not just head knowledge.
聖霊の助けで学んだことは、頭で理解するのとは違って、生活の中に適用していけるようになります。
Let's by his Holy Spirit search out and find the greater law in the Scriptures.
聖書の中にある神の偉大な律法を神の聖霊によって探し求め、見出していくのです。
Then we will know the Spirit of God's law, which is much greater than justAn intellectual understanding of the letter of His law.
そうすることで神の御霊の律法が分かってきます。それは頭で文字で律法を理解することとは違い、本当に素晴らしいことなのです。
アーメン。
アーメン。
Secondly, the greater law requires the right heart to find it.
二つ目です。神の偉大な律法を見出せる正しい心が必要になる。見出せる正しい心が必要になる。
The third part of verse 3 says, What David did when he and his companions were hungry.
今日の御言葉3節に、ダビデがひもじかった時にしたこととあります。
Before David was king, the king was King Saul.
サウルの人生を見れば、
Just adding, sorry. Before Before King David became the king, Israel had a king known as King Saul.
ダビデ王が王になる前に、イスラエルの王はサウル王でした。
And when we look at King Saul's life, we find someone who, at the time, was filled with the Holy Spirit.
このサウル王の人生を見ると、彼も聖霊に満たされていた時があったことがわかります。
We can see this in 1 Samuel chapter 10 verses 1 to 6.
これはサムエル記第一の10章1から6節に書いてあります。
Although Saul tried to do the right thing as the king, he wasn't fully obedient to God's ways.
サウル王も王として正しいことをしようとしたのですが、十分に神に従順ではありませんでした。
Saul trusted his own understanding rather than exactly following what God had commanded him.
神が彼に命令したことに従うよりも自分の知識に信頼してしまったのです。
See 1 Samuel chapter 15 verses 10 to 11.
これはサミエル記第一15章の10、11節にあります。
So God asked Samuel to anoint a new king to replace Saul.God chose David because David's heart was fully for the Lord.
それで神はサムエルを通してサウル王の代わりにダビデを王とするよう油注ぎを求められたのです。
Let's look at Acts chapter 13 verses.Verse 22.
Acts 13, verse 22. 使徒の働き、使徒の働き十三章二十二節を見ます。使徒の働き、十三章二十二節です。
After removing Saul, he made David their king. God testified concerning him, I have found David, son of Jesse, a man after my own heart. He will do everything I want him to do.
それから彼を退けて、ダビデを立てて王とされましたが、このダビデについて証ししてこう言われました。私はエッサイの子ダビデを見出した。彼は私の心にかなったもので、私の心を余すところなく実行する。
When someone's heart is fully for the Lord, they know God's ways.
心の中心に主を置いている人は神の道がわかります。
They know in all things, loving God and loving others is greater than just following the letter of the law.
すべての中で神を愛し、人を愛することこそが、律法のどんな文字をフォローするよりも、もっと偉大であるとわかるのです。
Sometimes for the sake of loving others and being merciful, lesser laws can be broken.
人を愛し、憐れむことで、時に下の方に位置する律法を破ることが出てきます。
However, only someone with the right heart, a heart that is devoted to God, can have the right wisdom to discern the Lord's leading and truly follow the path of love.
神に、より頼み、正しい心を持つ者だけが、神の 真の導きを見分けることができます。そして愛の道をフォローできます。
Otherwise we'll either be like the Pharisees and following many lesser laws but forsaking the greatest, or on the other hand we'd be totally undisciplined and lawless.
さもないとこの私たちだってパリサイ人のように下の方に位置する律法というもの、たくさんある律法をフォローしてしまって、最上位にある律法、神の最上位の律法を捨ててしまうことになる、捨ててしまうことになるか、それとも自分を収められないで律法を無視する態度を取るか、そのようになってしまいます。
Only those whose hearts are devoted to the Lord can follow him on this narrow path of love。
心の中心に神を置いている者だけが狭い愛の道を通って神をフォローできるのです。
Let's follow him with all our heart。
心の底から神をフォローするのです。
Amen。
Amen。
Thirdly, the greater law manifests itself in true fellowship.
三つ目です。神の律法は兄弟姉妹との真の交わりの中に現れる。神の律法は兄弟姉妹との真の交わりの中で現れる。
In the first part of verse 4 we read, He entered the house of God and taking the consecrated bread.
今日の御言葉の4節に、ダビデは神の家に入って備えのパンを取ってとあります。
The greater law was not expressed in an ordinary dwelling, but in the house of the Lord.
神の偉大な律法は普通の住まいではなく、主の家の中で現れたのです。
We know that the tabernacle that David visited and later the temple that his son Solomon built in Jerusalem were only shadows of the true temple to come。
私たちはダビデが訪れた幕屋と神の幕屋と後のエルサレムの神殿というのは、やがて来る真の神殿イエス・キリストの影にしか過ぎなかったことを知っています。
Now the temple is collectively the body of Christ and the Holy Spirit working through that body。
その神殿とは今は神によって集められたキリストの体なんです。そしてそのキリストの体を通して聖霊が働くのです。
Let's look at 1 Corinthians chapter 3:16-17。
コリント人への手紙第1、3章16、17を見ます。コリント人への手紙第1、3章16、17節。
Don't you know that you yourselves are God's temple and that God's Spirit dwells in your midst?
あなた方は神の神殿であり、神の御霊が あなた方に宿っておられることを知らないのですか？
If anyone destroys God's temple, God will destroy that person. For God's temple is sacred, and you together are that temple.
もし誰かが神の神殿を壊すなら、神がその人を滅ぼされます。神の神殿は聖なるものだからです。あなた方がその神殿です。
In the fellowship of Christ's body, we can see the greater law manifest.
キリストの体の交わりの中に、兄弟姉妹の交わりの中に、より偉大な律法は現れるのです。
I don't think it's a coincidence that David and his men shared the consecrated bread and that we, as a body of Christ, partake in him who is the bread of life, whose body is also symbolized by bread.
ダビデとその仲間が聖なるパンをシェア、分け与え合ったということが、今私たちがイエスの体を表す命のパンを裂いてシェアすることとたまたま一致しているのではないと私は思います。
For in fellowship with other believers, there can be great wisdom shared in discerning the greater law.
なぜなら、他の兄弟姉妹との交わりの中から、偉大な律法を見分けることができる知恵が現れてくるからです。
See Proverbs 15 verse 22.
これは箴言の15章22節にあります。
The more we learn to live as the body of Christ, the more we see the greater law working to fulfill God's purposes.
私たちがキリストの体として生きることを学べば学ぶほど、神の目的が成就されるよう、より偉大な律法が働いていくのを見ます。
Don't let human failings rob you of the true fellowship that can be found in the body of Christ.
人の欠点や短所に目を向けてしまって、キリストの体にあって見出せる真の交わりを奪い取られてしまってはダメなのです。
アーメン。Fourthly, the greater law works through all believers.
四つ目です。神の偉大な律法は、すべての信じる者を通して働く。すべての信じる者を通して働く。
The second part of verse 4 says, He ate what is lawful only for the priest to eat.
今日の御言葉四節に、祭司以外のものは誰も食べてはならないのを食べたとあります。
While God did set apart Aaron's family under the ritual law to be priests for the nations of Israel, it was God's intention that the whole nation would be a kingdom of priests as a witness to the world.
神はアロンの家族を儀式的律法の下で、元で、イスラエルの祭司とされた一方で、すべての信じる者を、この世に証しする祭司の王国とされたのです。
See Exodus chapter 19 verses 5 to 6.
これは出エジプト記19章5節6節にあります。
Under the new covenant, there is no longer any need for Aaron's family to be the priests.
神の新しい契約のもとでは、 祭司となるべきアロンの家族はもはや必要ではありません。
Actually, now all believers are priests with one high priest, that is Jesus.
実際、今や神を信じるすべての者が唯一の大祭司であるイエスの下にいる祭司なのです。
So under a new and better covenant, all believers can partake in the showbread and receive the blessings of this holy meal.
ですから、新しい契約のもとにあって、神を信じる者すべてが聖なる神のパンを分かち合って祝福を受けるのです。
First Peter chapter 2 verse 9.
いや、ペテロの手紙第12章9節を読みます。ペテロの手紙第1、2章9節。
But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of him who called you out of darkness and into his wonderful light.
しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。
Once we were in darkness, ruled by fleshly things, regardless of how the world thought of those things.
かつての私たちは肉に支配された暗闇の中にいたのです。このことをこの世がどう捉えようともそれは事実です。
Some of us may have led lives that from the world's perspective look good.
この世の見方ですれば、見方からこの世の目で見れば良い人生を送ってきた人もいます。
Others may have lived lives that everybody thought of as bad.
かと思うと誰もが悪いと思うような人生を送った人もいるでしょう。
Either way, we were living in darkness, bound to either rules or our passions.
でもどっちであろうと私たちは暗闇の中に生きていたのです。決まりや感情にとらわれて生きていたのです。
Once we've met Christ and His light reveals our true condition, only then can we find the way out.
そんな私たちがイエスに出会って自分の状態をイエスの光で照らし出されたとき、出口が見えたのです。
All who follow him now walk in a greater law than what they had before.
イエスをフォローする者は、誰もがかつてない偉大な律法というその内を歩いていくことになるのです。
We have a greater law in him.
私たちはイエスの中に偉大な律法を持っているのです。
アーメン。
アーメン。
Finally, the greater law is something to be shared.
では最後です。5つ目。神の偉大な律法は人に分け与えるべきものである。分け与えるべきもの。
The third part of verse 4 says, And he also gave some to his companions.
今日の御言葉4節に、友のものにも与えたではありませんか?とあります。
David shared the food with his companions, each of them ate and were relieved of their hunger.
ダビデは友のものと食べ物をシェアし、みんなそれを食べて空腹を満たしたのです。
In the church age, I think this is symbolic of the various gifts of grace that God has given us.
私はこのことが教会というものが始まって以来、 神の恵みから来るさまざまなギフトを象徴していると思うのです。
Whatever gifts that have been given to us, the greater law begins to manifest when we share these gifts with others.
神が与えてくださったギフトが何であれ、そのギフトを他の人と分け与えるとき、神の偉大な律法が現れ始めるのです。
1 Peter chapter 4 verse 10。
最後の御言葉、ペテロの手紙第一四章十節。ペテロの手紙第一四章十節。
Each of you.Should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms.
それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者として、その賜物を用いて互いに使い合いなさい。
Actually, when we think about it, the greatest gift that God has given us is His grace.
実際、最も偉大な賜物とは、神の恵み、すなわち、事実上、偉大な律法のことなのです。
And God's grace is the greater law.Since God's grace is the law of the Spirit that has set us free from the law of sin and death, as it says in Romans 8, verses 1 to 2.
なぜなら、霊の律法が罪と死の律法から私たちを解放し、私たちを自由の身にするからなのです。霊の律法が罪と死の律法から私たちを解放し自由の身とするからです。ローマ人への手紙8章1節2節にあります。
So this greater law flows out of God's grace.
ですからこの偉大な律法は神の恵みとして存在するのです。
And grace is something by its very nature that needs to be shared.
恵みには、神の恵みには、それ自体、分かち合うべき性質があります。
So let His grace lead you to live following the greater law and start to share it by being gracious towards others.
あなたが神の偉大な律法をフォローして生きていけるように、神の恵みに導いていただいて、その神の恵みを他の人にも恵み深く分け与えていくようにしていきましょう。
アーメン。
アーメン。